青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有沙です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで47万人以上の人材教育に携わってきた青木さんとともに、リーダーの方々はどのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは株式会社ブランクラリティ代表取締役川俣宏子さんです。さあ青木さんから見て、はい、川俣さんはどういった方なんでしょう。
そうですね、まあ、美しき、まあ、起業家であり、そしてやはりあのサクセスロードを自分で歩んでいる、はい、素晴らしい女性だと思いますよ。
いろんなお話が聞けそうですね、はい、川俣さんには2週にわたってお付き合いいただきます。はい、それではこの後、株式会社ブランクラリティ代表取締役川俣宏子さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社ブランクラリティ代表取締役川俣宏子さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。
はい、私株式会社ブランクラリティの代表取締役川俣宏子です。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは今回のゲストのプロフィールからご紹介させていただきます。はい、川俣宏子さんは愛知県名古屋市のご出身です。慶応義塾大学在学中、新宿歌舞伎町のキャバクラに勤め、歌舞伎町で売れっ子キャバ嬢に上り詰めます。大学を卒業した後は大手商社を経て不動産投資会社に入社。すぐに頭角を現し、会社を牽引する存在に。カンボジアで買った土地が8倍になるなど、次々と不動産売買を成功させ、現在は一等収益不動産開発販売などを中心とした株式会社ブランクラリティで代表取締役を務めていらっしゃいます。また最近はご自身の人生経験から相続案件にも力を入れているということです。さまざまな業界が出てきましたが、うん、まずは青木さん、川俣さんと知り合ったきっかけについて教えてください。
は
い、
ね、川俣さんはもともとうちのやっぱり受講生の方のご紹介で、私の研修に3日間来てくださいました。
そうなんですね。
まあ、そこで、まあ、本当にね、なんて言うんだろう、その学んでから自分自身の人生の目的、目標に対してもう真摯に向き合って、その後ですね、本当にものすごいこう自分自身の人生をすごいより良い人生にどんどん変革している、うん、とってもピュアで素敵な方です。
うん、川俣さんも青木さんの第一印象というのは覚えてらっしゃいますか？
そうですね、本当衝撃的だったんですけども、やっぱり私本当研修とかも一切受けたことがなくてですね、本当に独学というか何かを学ぶとかそういうこと全くなしに人生やってきたんで、こう改めて初めて受講した時は本当になんか衝撃的だったんですよね。なんか言葉にできないです、あの感覚は。
ちょっと詳しく伺っていきたい
と思います。はい、
まずはじめに改めて今経営されている株式会社ブランクラリティがどういう会社か教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、株式会社ブランクラリティは、基本的には不動産会社なんですよね。で、やっていることは本当に土地を仕入れて開発していく、いわゆるその住むところではなくって人に貸すっていう投資用って言われるような一棟ものを開発したり、あと最近はもうこのようなご時世で建築費も土地も高いので、古いものをどんどんどんどん買っていって、それをまあ温めていくっていうか、時期が来るまで温めて持ち続けたり、それをちょっと手こ入れしたりとかして再販したりとだったりとか、あとは仲介といったことをやってますね。
ただ こう買って売るっていうだけじゃない技術っていうのがあるんですね。
ありますね。やっぱり、うん、あのスピードももちろん大事なんですけど、買って売るって一言で簡単なんですよね、はい、で仲介で言ったら本当にコンビニの数ほどあるんですけど、やっぱりあのそれぞれあのできるなんだろうな、自社でしかできないこととか強みとかっていうのは必ずあるんで、今それをあの今いる若いメンバーと毎日毎日考えながら、うん、あのいろんなチャレンジしてるっていう感じですね。
現在相続関係の仕事にも力を入れてらっしゃるということで、こちらの話から伺ってもよろしいでしょうか。
そうですね、本当にあの相続は本当日本のテーマというか、今後の日本の本当に大きなテーマだと思ってるんですね。でやっぱりおそらくもう数万件数億件かっていう相続が多分日本に発生すると思うんですけど、はい、今私が思っていることは本当に世の中からもう一つでも不幸な相続をなくしたいって思ってます。
きっかけはどういったところだったんですか。
きっかけはまあ職業的にもやっぱり揉め事の相続ばっかり見て、本当にあの揉めることしか見てないです。
なんかそういうイメージありますよね、
全部揉めてますね、本当に、自分のものでもないのに本当に思いません？自分のものでもないのにって。
まあでもね、本来であれば両親が残してくださったものを、
いやそうなんですよ、だから本質的じゃないっていうか、あのなんでこんなに揉めるのかなって本当に思うんですよね。で、あのお金だけじゃなくて多分揉めてるのって最終的に、
はい、
最初は入り口は多分なんかお姉ちゃんの方が多いとか、まあ、そういう話だと思うんですけど、そっからなんか出てくるやっぱりそのいろいろ散り積もった何かっていうのが うわーって出てきちゃうんでしょうね。それは本当に思いました。あ、人間ってきっかけ、なんかの争い事のきっかけって多分それ自体じゃなくて、そこよりももっとなんか違うところでどんどんもつれてくるんだなって、過去のこととかほじくり返してきたりとか、今まで気になってなかったことが気になってきたりとか、それのだから最悪なケースてか最悪なパターンがやっぱり相続の揉め事って、相続を機に仲悪くなるっていう、
ですね、実際川俣さんもこう相続で。
そうなんですよ、私自身の経験としては、私の祖父が、あの父の代に相続するときに本当に揉めたんですよね、
はい、そうですか。
父の父と妹だったり、3人ですごい揉めて、
もし差し支えなければ、
いや本当全然いいんですけども、あの本当に、はい、あのうちの父おじいちゃんって、はい、あのそれこそチャレンジスピリッツ の、おじいちゃんの多分魂がここにいるんだなって思うんですけど、
覚醒遺伝ね。
いや本当そうなんですよ、みんな一番似てるって言います、
私は、
四国からあの両親いなかったんですよ、捨てられて中学、あの小学校の時に父親も捨てられて、母親病気かなんかで亡くして、で、あの親戚を転々と渡り歩いて、名古屋で独立してるんです、でとにかく祖父はあの学がなかったものですから、あのとにかく子供に教育をさせたいって言って、あのすごく教育に多分お金をかけてきたし、家族がいなかったのでとにかく血がとか、もう第一に血がみたいな、だ血がっていう言葉まだ、もうなんか物心ついた時に血がっていう、血が血がとか家族がとか、そういうなんかそういうのをすごく言っているおじいちゃんだったんですよ。だからもう親族で集まるとか、孫全員集めたいとか、年末年始みんなで旅行に連れていくとか、そういう血縁とか親族とか家族の集まりをものすごく一番大事にしてたおじいちゃんだったんです。なのに結局そのもう会社が全て、っていう生き方をしてたので、あの創業者ってよくあると思うんですけども、あんまり考えてなかったんでしょうね、あの相続のこととか、明日自分が死ぬとか、ほとんどこう会社の中に資産がもう固まっちゃってるような感じになっちゃったので、そうなると結構めんどくさいんですよね、会社、中小企業って。あのそこに集中しちゃうと株になってくるので、
それが
その、まあ、株、うちの父が結局そう経営も全部あの継いでいるのにもかかわらず3人バラバラで株を持っちゃうって、これよくあるケースです、これかなり多いです、この相続揉め事はめちゃくちゃ多い、そうするとじゃあその株を結局3等分って言っても株が散らばっちゃうじゃないですか、だからその買い取らなきゃいけないんですけど、現金を残してないので、大体そういう経営者ってほとんど会社に現金があって個人資産でないので、っていうところで、まあ一言で言うと、もうとにかく揉めて揉めるに揉めて、口聞いてないですね、まだ下妹2人は、でそのを私見た時に、死んだおじいちゃんどういう風に見てるのかなって思ったんですよね、あの、まあ、それのせいでってわけではないですけども、当然いとこ同士も、まあ疎遠になって、もう兄弟のように育ったんで、 で結局うちの父親は結構楽観主義なんで、うん、すぐ忘れてもううちの父親はどっちとも仲良くしてるんですけども、うん、やっぱりまだ確執がした妹2人は残っていて、
うん、
で子供たち私たちは結局それによってやっぱり結婚式に参加できなかったりとかっていうことがあって、うん、でこれうちだけかなって思ってたんですよね、
うん、
そしたら本当にみんなそうなんですよ、
うん、
聞くとあうちだけじゃないんだって思ったんですよね、うん、これ日本でめちゃくちゃあるんだって思ったんですよ、
うん、
その時にこんなことあってならないなって思ったんですよね、
うん
うん、だって最悪なことじゃないですか、
うん、
家族のことが一番で頑張って授業してきて、うん、で自分が亡くなった時に家族がバラバラになるなんて、
うん、
絶対あってはならないなって思って、
うん
はい、これを本当にどうやったら解決できるのかなっていうところで、うん、今本当に相続のことは本もそうなん本を出すとかでもそうなんですけど、うん、何でもいいんですけど手段は何でもとにかく私の今考えてるハッピーな相続が何なのかっていうことについて、
うん、
なんかきっかけになったらいいなって、
うん、
なんか、
うん、
って思ってそういう活動をしていきたいなって今思ってますね、
うん、
そうなんですね。じゃあご自身の経験からまた一歩踏み出して変えたいなっていう思いがあった、
ね、そうですね。
うちの受講生で葬儀の、うん大きくね葬儀のお仕事してる経営者いるんだけど、やっぱり貧しい人のお葬式というのはみんな兄弟がお金を出し合ってすごくこうなんだろうすごくいいお葬式になるけど、お金がある家ほどなんかその相続のことで嫌な思いをしてる人が多いって聞いたことがあります。うん、だからまあ、結局それが実態なんでしょうね。
うん、
うん、
はい、
そんな中でプロフィールにありました、
はいはい、
不動産会社に勤めていた時カンボジアの土地購入した
そうですね、不動産会社に勤めていた時っていうよりも20代半ばの時に、なんか自分が可能性があるところ、
はい、
うん、なんか不動産日本の不動産会社に勤めていて思ったのが、私は日本人でたまたま日本の不動産を扱っているけど、もしも私が外国の外人だったらっていうか、日本っていう枠にとらわれないで、もしもこの星に地球っていう星に生まれたらどうするのかなって考えた時に、
はい、
なんかどっか買いたいって思ったんですよ。
面白い。それ何歳の時ですか？
それ25、26だったと思う。
はい、う
ん、でさっきの花のプロフィールにもあったんですけども、歌舞伎町、
はい、
で本当に20代もめちゃくちゃ稼いでたんで、現金をとにかく持ってたんですよね。
かっこいい。
なんでそうなんですよ、本当に腐るほど現金があったんですよ。
うーん、
なのでなんか自分のフィーリング、
はい、
ピンと感じたところのなんか円とかなんか降ってくるんじゃないかと思って歩いてた、
はい、
買ってやろうと思ってなんかバックパッカーみたいな感じでこう、はい、アジア人だったんで、なんとなくアジアかなみたいな感じでこう一周した時に、まだ本当にカンボジアって私が25、6の時って開発コロナで逆に進んだんです。道路も補正されて本当に赤土でもう何もなかったんですけども、
うん、
その時になんか私この土地いい気がするみたいな。
何なんだろうそれ
何なんですかね、なんか歴史的にもやっぱり平均年齢が25、6歳やっぱりポルポト政権で、
はい、
やっぱり本当に老人が歩いてないんですよね。
うん、
本当にこれからどんどんどんどん日本と逆だなって思った感覚があって、
日本から行くとさらにこう衝撃だったわけですね。
うん、そうですね、やっぱりそれが思いますね。やっぱ新興国じゃないとキャピタルゲイン狙えないっていうところと、うん、通貨リスクを負いたくないっていうところでカンボジアが米ドル、うん、だったので、そこでヘッジが効いてるなっていうところで、
うん、
なんかここにしようと思って。
すごい。
その度胸の良さっていうのはどこから来てるんでしょう、う
ん、どこなんですかね、本当に何なんですかね。あんまり怖いことってあんまないんですよね。
はい、へえ、それは昔からですか？
うん、昔からですね。
へえ、
うん、なんか怖いとかっていうあんまり概念っていうかがないんですよ、はい、頭の中で、
うん、
今までじゃあなんかこう自分がやってあれやらなければよかったなとか、そういうなんか後悔したりですとか、リスクだったなって思ったりしたこととかって
ないですね。ないです。
すごい
素晴らしい。素晴らしい。
それは何かこう壁も壁と思わないからなんですかね。
てか基本的になんかその、はい、なんか思い返すと、
はい、
なんか楽しいこととかよりは辛いこととかの方がめちゃくちゃじわじわきませんか？
じわじわくるというのは
なんか自分のなんかあの記憶に残ってませんか、悔しかった気持ちとか悲しい、ね、楽しかったこととかあんまり覚えてないんですよね、じゃないですか、
インパクトがより強いのが、
うん、なんか味が出てくるのって辛かった経験とか悲しかったこととか、なんか結構なんか美味しいというかなんか美味しい味がするって言ったら変なんですけど、なんか思い返して なんかあの逆にその時の自分頑張ってたなとか、あの時人にいっぱい迷惑かけちゃってなんか申し訳なかったなとかっていう感情の方が後々なんか深いというか、って思っちゃう。
あのちょっと僕ちょっと素朴な疑問な疑問というか質問なんだけど、はい、慶応に行っててなんで新宿のキャバクラに勤めたの？
それ気になりますよね。
気になる。めちゃ気になる。
いや本当それが面白い話なんですけど、あの本当に苦労知らずで育ってきたんですよね、一人娘で、で名古屋で本当になんかバイトが一切ダメな進学校だったんですよ、で一応そのまま一貫校だったので、いわゆるその私立の女子校、お嬢様学校って言われるような学校だったんですよ、一応、で働いたこともないですし、もうただの世間知らずで、あの東京出てきた時もあの父親からパパからの仕送りとなんか親から与えられたマンションに住んで、もう好き勝手もうパパのカードとか使いまくって、あの1年生の時の夏に、私まだ覚えてるんですけど、そのお嬢様学校の中ではうちは中ぐらいだったんですよ、でつまりもっとお金持ちのお嬢様がいっぱいいて、その子たちが上京組にいたんですよね、でそのある一人の女の子が当然うちよりももっと裕福で、その子がなんかニューヨークかなんかあのアメリカになんかホームステイに行くみたいな、留学に行くみたいな、それ勝手になってついてっちゃったんですよ。
なるほど。
ちょっと私も行きたいみたいな感じで、
面白い
ノリで、で人のホームステイ先の廊下に私勝手に素泊まりって寝てたんですよ。ずうずうしいですよね。
もうね、普通の枠組みでは考えない方がいいです、ひろこさんのことは。
なるほど、
はい、
いやでもそれでいいんですよ、人生みんな全員それでいいんですよって本当に思うんですよね。
そう、
あのみんな本当にそういう風に生きてほしい、なんかそのルールなんて基本的にないので、そのちゃんと法律さえ守れば、だからなんか本当に今考えたらやばいなと思うんですけど、そこでついてってその子と一緒になって遊んでたら、結局その子ってもっと富裕層だから、一緒になって買い物とかしてたんで、あの女性だったわけでサージオロッシとかっていうちょっと高めの、ね、あんなのとかがちょっと逆にその子からしたら安いみたいな、そういう感覚で一緒に買い物してたらドルだから、わけわからなくて、あのドルってちょっとゼロが多く計算しなきゃいけないんで、よくわからず買い物とかしまくってたらもう何百万とかってとんでもない金額になって、で帰ってきてあのもう父親にもうすんごい怒られて、で取り上げられて、母親にも父親にもカードとか、でその時に、あどうしようと思って、明日から私生活変えられないけどどうしようと思って、なんか友達かなんかにそれ話した時に、その悪い友達がスカウト、友達がいて、ロコ絶対喋れるし面白いから、めちゃくちゃいいよ仕事あるよって言われて連れて帰ったのが歌舞伎町なんですよ。
あすごい、
つながるんですね。
そこにつながったんだ。
そこなんです。
うーん、
でもう初めて未経験でついた時給が1万5000だったんですよ。
時給ですよね。
その時に思ったのが、もう世の中ちょろいって思いました
。あのね、ちなみにね、お医者さんのね、時給って1万円です。研修医、あなたそれより高いってことです。すごい。
ないです。
うん、やばいです。
やばいですね。でも本当にその時に、あの舐めた考えというか、あの世間知らずなんで、あのちょろいと思ったんです。その時父親ってちっちゃいなと思ったんですよね、こんなもの私が1日稼いだら10万弱で、10日稼いだら100万で、ガタガタ言ってんじゃねえよと思って、もうパパなんかの力借りなくたって私十分パパ以上の生活を送れるし、なんならもうパパ超えてやるぐらいな感じで、それがきっかけです。
まあ、でもね、この型にはまったお嬢さん学校から慶応に行って、型にはまった人生ではなくて、自分なりにこうチャレンジスピリットで自分の人生を切り開いてきたと、これはちゃんと伝わってます。
はい、よかったです。
素晴らしい。
よかったです。よかったです。本当そうですね。
そのさ、こう型破りな性格っていうのはどういったところから出てきたと思いますか？
基本的にそういうあれですよね、失敗したくないとか人が躊躇するとかっていうことがないんです、全くないんです。失敗する のを恐れるっていう概念とか考え方がもう自分の頭の中にないです、
うん、一切ない。それはご両親とかもそういうタイプだったんですか？
いや多分そうだと思いますね。私の母親から何とかしてあんた失敗したわねとか、あんたこれがいけなかったのよって言われたことが人生思い返してもなくて、
へ
え、
あのね、はい、今の言葉は大変ね深いです。資質かける環境かける本人の選択の方程式の中で、
はい、
この両親のこの環境、
はい、
言葉の力ってすごく大きくて、
うん、
だからやっぱり可能思考、
うん、
できるっていう考え方がもう潜在意識の中に入ってるんだと思う。
うん、
うん、
確かに
やっぱりそうじゃないとね、
はい、
カンボジアには行かないもん。
青木さんだったらどうですか？
俺そんな経験ないもんねほら僕鉄工所から上がってきたわけだから全然もうおこちゃまみたいな世界です私は。
いや、うん、あの多分青木社長も、
うん、
あの全然そういうタイプだと私は信じてます。もう
失敗とかは怖いタイプですか？
いや怖くはないよね、
うん、あそれはどうしてでしょう、
うん、まあでも失敗というのは挑戦した時にまだ自分が求めるものが手に入らないプロセスであり、
うん、
経験でしょ、
はい、
うん、だから失敗という概念は、
うん、
それ解釈だから、
うん、
から失敗ってのはないんですよ、
うん、手に入れるまで
全て経験なんです。
なるほど、
うん
うん、
学習しかないんです、
うんうん、すごい強くなずいてらっしゃいますね、
うん、いや本当にその通り
だ、ね、そうだよね、
うんうん、失敗なんてものは、うん、あの本当にその概念とか考え方の話で解釈の話なんですよね。だから失敗って決めなきゃいいんですよ自分が。
で事実今不動産の仕事をして大成功して、
はい、
何十億も財産持ってるわけですよ、こんな若くても、もうこれ事実だからね。だからこの考え方がその現象を作ってるわけですよ。
先ほどあの青木さんの講習がすごく衝撃的だったっていうふうにおっしゃってましたけど、今でも印象に残っていることだったり大切にされていることっていうのはどういったところなんですか？
本当にあの初めて経営者としてどうあるべきかっていうことをこの研修で初めて学んで、今までそれこそ自分がどう生きたいかとか、
はい、
自分がどうだっていうことしか考えてなかったんで、本当にあの経営者として学び出したのって本当にここ最近なんじゃないかなってすごく思うんです。でそれを意識して私はじゃあ経営者としてどうあるべきなのかっていうことを考え続けた、うん、考え続けてる今最中なんで、まだ修行中なんですけど、でも今明確に言えるのは、
はい、
本当に社員の子たち全員もう私よりも、もう私以上に幸せになってほしいって思ってますね。
うん、一人一人の幸せ。
今の言葉が川間田裕子さんの本質です、
はい、ああそうですか。
要は愛ですね、一言で言うと。ともかくね人に優しい、
うん、
それと熱心です。あのだからこの人に良くなってほしい、
うん、
この人を本当に幸せにしたい、そういうこれが私はまあ研修の中であり方っていうんですね、
うん、
やり方じゃないんですよ、やり方大事なんだけどその土台にあるあり方、それがとっても強いですよね。だからきっと周りの人たちが川間田裕子さんの協力者として今までも協力者として力を貸してきたし、これからもそういう人生を全うしていくんだと思います。
なんか自分が本当に心から思うこと以外のことはやりたくないっていう気持ちが強いんですよ ね、
うん
うん、
ね。
じゃあこう型破りなように見えて実はこうその根底には愛であったり、
そうそう
優しさっていうのがあるんですね、うん、
だから若い時ってやってみなきゃ分かんないことっていっぱいあるじゃない、うん、
はい、
でもやっても見ないのにできないっていう人が世の中多いでしょ、
うん、
で
確かに
何かね今の日本の教育ってね恐れ、
はい、
つまりやらない方が安全、
うん、
安心な世界、
うん、
そういうものをだから例えば公務員になりなさいとか、
はい、
大会社に勤めなさいとか、
うん、
そういう方向で親もアドバイスをするでしょ、
うん、確かにそう
ですね、でも本来はしたいことをしなさいと、とことん頑張ってごらん、その方が可能性大きく広がるわけですよね。だ僕はそういう生き方を僕も自分の子供にはそういうふうに育ててきたし、すごくよくわかるんですよ川間田さんの言ってることは、うん、で経験しないとわかんないことばかりじゃないですか。
そうですね、
でだんだん年齢とともに もうしっかりと舵取りをして歩まれているっていうことです、
うん、こうそんなお二人から今こう挑戦できないでいる方にアドバイスいただくことって可能ですか、
うん、はいどうぞ、
うん、アドバイス、うん、もうすぐやった方がいいですよね悩んでるぐらいなら、
うん、
もう何にも怖いことなんてないんでね、もう何でもすぐ やってみた方がいいんですよ、
う
んうん、もう悩んでる時間が本当に無駄もう人生そんな長くないし
力強くね
人生って確かにこう挑戦するということはすごく恐れもあるだろうし、うん、なんだろうなその挑戦には必ず、まあ、挫折もあるかもしれない、はい、でも、
うん、
挑戦しないで、うん、自分が死を迎えた時にね、
はい、
あれやっときゃよかったなっていう後悔する人生よりは、
うん、
とりあえずいろんな経験をして、
うんう
ん、楽しんだらいいと思う、
うん、
人生はね、
うん、
楽しむところですよ、
う
んうん、僕はそう思う、
うん、
ぜひ頑張ってほしいと思います、
うんはい、きっと背中をね、うん、押されたと思います、はいうん、あっという間なんですがここでお時間となってしまいました、は
いすいませんね、
鎌田さんとトークはいかがでしたか
いやいやいや楽しい楽しいやっぱり誘ってよかったなとゲストでねぜひ出てもらいたいな
と始めましたね、
うん、とってもねなんだろう鎌田浩子さんはね、うん、とっても素敵な方なんですよ、それと、まあ、僕は行動言語っていう言葉を使うんですけど、その言葉よりも行動を見てその人の本質を見るんですね。で、川間田裕子さんはともかく友達を大事にしてます、うん、人を大事にしてます、
うん、
これは事実です。私はずっと見てきました。それで、まあ、ぜひゲストに、ね、出てもらいたいなと、
うん
うん、で特にそのなんだろう、うんそのね、キャバクラ歌舞伎町のキャバクラ伝説のキャバ嬢から、
はい
ね、カンボジアにホテル持ったり、そういうなんだろうサクセスロードを自分でこう切り開いて生きてる姿が素敵だなと思ったので、
うん、
ぜひねリスナーの方にも、うんまあ、型破りっていう言葉が、ね、枠にはまらない人生を生きることもきっと楽しいんじゃないかなと、
うん、
そんなことをもしね感じてもらえれば、うん、とても嬉しいなと思います ね、
うんうん、
はい、
では次回も株式会社ブランクラリティ代表取締役川又浩子さんとのトークをお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さて番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー後呂ありさと、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。